こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラス、お客様をお迎えしたのはフリーペーパーハニーのコラムでおなじみですね、毎日が物語を書いていただいてます、川越淑子さんです。ようこそお越しくださいました。今日お越しいただいたのはちょうど昨日に梅雨が明けたということで、一気に暑くなりましたね。
そうです ね、
あの日差しなんかも打ちのめされそうですけどもいかがですか、川越さん。
私は出ないです。もうあの、はい、強い天気は、
日差し強いです
ね、ちょっと一回フラットなったことがありますの で、
あの
そこで立ち話したりとか絶対もしないことにしてる
んで、そうですね、もう、はい、ご自分でご自分の体調をちゃんと管理するのがいいですね。
夕方と朝早くと夕方から動き出すと、
でお散歩も続けてい
らっしゃる。はい、散歩もね、今朝もあの5時ぐらいに起きて、
うん、もうでもしっかり明るいですからね、
5時
はね、
はい
はい、気温は少しはマシですか、5時だったら。
そう、湿気もまだ立ち上がってないし、
そうですね、
うん、あのいいですよ、5時ぐらいの散歩は
分かってますけどなかなか体が
そのためには早く寝たら、ね、9時か10時に寝たら4時ぐらいには、
だから
だいたい 6,7 時間をたっぷり寝てるんです、
はい、
でお昼はお昼でまた寝ちゃうんです。
お昼寝はいいそうですからね。
そうですか。
なんかね、お昼寝の効能ということで、うん、頭の中にできたゴミをね、うん、その深く眠った時にしかお掃除してくれない、うん、そういうのがちゃんと働いてくれるので、
そうなんですか。
ただ長すぎるのはちょっとよろしくないと。だからまあ
ゴミがいっぱいなんですけど
だから30分ぐらいかけての、だからできたらこう腰掛けて、あの危なくないように腰掛けてちょっと眠るとか、とにかく30分ぐらい、それができなければ眠る前にコーヒーをちょっといただいて、コーヒーでも何でもカフェインのあるもの、
はいはい、
そうすると30分後ぐらいにしっかり目が覚めるんですって。飲んですぐに確かに目が覚めるわけではないので、そうすると自然な目覚めでスカッとして、で脳の中のゴミをちゃんとお掃除をなんかホルモンがあるんですね。
便利な、なんかね、不思議な、わからないですね、だからなんか家の中主人もゴロゴロしてますよ、私もゴロゴロしててい
いと思います。
もうそれでいいんじゃない、誰も文句言う人もいないし、
本当そうですね、はい、いつもこの時間には近況をお伺いしておりますが、今日はどんなお話を、はい、していただけますか。
さっきの、まあ、お散歩の話なんですけれども、はい、あの庭仕事も結構ありますよね。
そうですね、お庭があるとね、素敵なお花を次々咲かしていらっしゃるから、
今年はなんかものすごいいろんな花が咲いてますね。不思議です、これは。
あ、そうなんですか。
何もしてないのにブドウももう老木で30年以上経ってて、もうダメかなと思うけど置いといたら、はい、今年はなぜか8房ぐらいできてるんですよ、なぜか全然わからない。
そうですか。
で、まあ、庭仕事やってました、
はい、
そしたら、1週間ぐらいになるかな、もうあの一人の方が前、はい、あの垣根の向こう側を歩いてきて、
通りになってますのでね、はい、見えるようになってますね。
そうなんですよ、
スカスカに
それで、あのあこんにちはって声かけて、はい、まあ、声かけてくださるのは綺麗な花咲いてる時なんかに、
そうですね、あれが素敵ですね、
時々ね、で あこんにちはって言って、はい、あの川越先生でしょって言うんですよ。私知らない人なんです、
はい、おいくつぐらいの雰囲気、
もう40ぐらいかな、まだ30か、もう今の若い人の年は分からない、それであの川越先生でしょって言って、あ何々ですっておっしゃったんだけど、はい、それももうすぐ飛んでしまって、
何を言う、うん、はい、
で、あの私ねここで英語を習ってたんです、
やっぱりそうです、
で、あのそれも10歳ぐらいの時だから、うん、もう30年ぐらいになりますねっておっしゃりながら足止めて、はい、でずっとお話ししてて、何回も何回ももう一回お名前教えてって、だけどもうすぐ忘れるんです。
そう、ね、
そんなことで声かけてくださるって嬉しいことなんですよ、
ね、
でまあそんなこともあったり、あのスポーツクラブ行ったら機械でこうやってたんですね、そしたらなんかすごいかっこいい若い男性が、はい、あの 事務員の人みたいなお友達らしくて、その事務員の受付の人を連れて私のところに来て、
はい、
先生って言ったんですよ、
はい、
で、え、誰かな、わからない、ごめんなさい、わからないって言ったら、あの、何々ですって。で、実はそのお母さんとはずっとお付き合いっていうか、
はい、
あったらお話があって、はい、で、あの、その人の息子さんで英語に来てたん
です、はい、やっぱりそうなんです、
ね、でハニーを呼んでくださってた、
う
ん、ハニーをずっと呼んでますよっておっしゃってて、
フリーペーパーを、
うん、で事務員の方に、はい、あの、この人は僕が英語習ってた時の先生で、はい、お友達かなんか知りませんけど、そんなことがあったりして、
は
い、ですから、あの、話しかけられた、
はい、
なんか喜び、
いや、わかります、
わかります、
ね、
あ、そうですか、
うん、お声かけていただくのって嬉しいですね。
嬉しい、私大好きなんですよ、ね、多分人間が好きだと思うんですね、
はいはい、
で、お話も好きだし、
はい、
で、そんなことがあったり、あの、朝、あの、嬉しい、まあ、声かけで、かといって私が声かけてないかっていうとそうではなくって、
あ、はい、
あの、朝の散歩は犬の散歩の方が多くて、
そうですよね、うん、
で、2、3日前もね、
はい、
あの、老犬をショルダーバッグに入れて、
は
い、おじいちゃんが
、
ショルダーバッグにちっちゃな子犬を入れて、
はい、
で、私と、もう、あの、ばったり会ったんですね、
はい、
そしたら、あの、その犬を、あ、もう老犬だから、あ、目も耳もダメなんですって。
あ、はい、
で、僕もね、この子いつまでね、散歩させられるかわからないっていうお話から、あの、獣医さんのとこに行くのも大変だし、
はい、
もともと娘さんのワンちゃんだったのを預かってから全然取りに来なくて、で、彼が全部今、おじいちゃんでもう80ぐらいの人かな、で、ボストンバッグからワンちゃん出して、で、ワンちゃん全然私を見えないから、
はい、
あの、花も多分ダメだとおっしゃって、で、どっちが先に行くかわからないんですよって笑いながらおっしゃってたけど、深刻な話ですよね、
ある意味、はい、
ある意味ね、で、はい、例えばそういう方もいらっしゃると思えば、今度おばあちゃんで、あの、乳母車に、
あ、時々お見かけします、はい、あ
の、お見かけします、
はい、あの、最近やっぱりワンちゃんの、うん、あの、長生きして、
はい、
でもやっぱりこう体調が良くないけど外の空気を吸わせたいと思ってらっしゃるのか、あの、おとしめされてる方があの、乳母車の中にペットを乗っけて、
そうなんですよね、
お散歩されてるの見かけます。
ペットもどっちも年寄りなんですよ。
で、
そんなんばっかり見てるとね、いやー、長いことお話ししてなんか悪いなと思って、はい、でも、なんかお話に乗ってくださるし、あの、別れる時はね、
はい、
あの、どうぞね、あの、お元気で長生きしてくださいねって犬にとも、
はい、
飼い主さんにともつかない、うん、そういう言葉を発して
思わず
本当に心からお祈り したいという気持ちがあって言ってるんですけど、
はい、
そしたら、あの、長いことお話ししてくださってありがとうございましたって、最近ね、そのセリフをよく聞くんです。お年寄りだけじゃなくて若い方も、
うん、
あの、可愛い犬ですねって私がつい言っちゃって、
はい、
お名前聞いたりお年聞いたりしてると、はい、あの、なんか知らんけど話に乗ってくださって、
うん、
最後はお話ししてくださってありがとうございました。え、そんなことってあります？今まで。
いや、多分ね、川越さんがもう興味津々でいろいろとお話を聞いてくださったりっていうとってもこう心地よくお話ができたからの言葉だとは思うんですけどね。
そうですか、
ただ時代としてやっぱりもうメールだったり、
うん、そうなんですよ、
こう電話すらしないっていう時代になってきてるので、で、逆にお年めされた方にとっては やっぱりこう長生きした分最後はお一人って方もいらっしゃると、お家の中でお話する方も少なかったりすると、
ね、
やっぱり嬉しいです。
あ、
安心感を持ってねお話ができるっていうのはね、
なんかね、あの、橋のところを歩いてたら、はい、そこにベンチがあっておばあちゃんが一人で座ってブツブツ言ってるんですよ、うん、で何を言ってらっしゃるんかなと思ったら、うんうん、独り言で、はい、私の犬が亡くなった、私はものすごい寂しいって、はい、誰に言うともなく一人で話してるんですよ、
はい
はい、これって私昔若い時にアメリカにいた時に話してくださいっていう、あのサンフランシスコのね、あの都会のど真ん中でも私に話してくださいっていうあの看板を持って座ってた人がいたんですけど、はい、あの時に孤独だなと思ったんですけど、今ニュータウンはやっぱりお年寄りが多くて、あのそういう話をする私でよかったら聞きますけど、みたいな、
ね、
話好きだから、
いやそれは思いますね。私も、うん、あの私も本当こうやってインタビューっていうのを仕事にさせていただいてるけど、うん、ベースはお話を伺うのが好きなんですよ。
あ、私も好きです ね、
だからそういうことでお役に立てるならっていうのは本当に思いますね、う
ん、私それあの門垣さんが素晴らしい個性をいただいてると思うんですよ。
そうですか。
やっぱりなかなかそういう人いないですよ。あの門垣さんの評判すごいね、あの声好きだわっていう人がいっぱいいらっしゃるんで、
嬉しいです、ありがとうございます、褒めていただいて、
もう本当に私はだから人間が好きで、いやいや私は綺麗な声でも何でもないんですけど、人の話聞くの好きなんですよね。それもまあ一つの小さな個性かなと思って。
川越さんのお声はね、玉を転がすようなお声なんです。
本当に、い
や本当にすごくこう粒のこうキュッとした転がすような玉を転がすようなこう、私はその、自分は全然違う空気がいっぱい出てる音なので。
そうですか。でも嬉しいですよね。
ありがたいです、本当ありがたいです、
まあ、それはね、最近ちょっと思うことで、話し言葉ですよね、結局話されたり、
はい、
でまあ、書き言葉っていうのもありますよね。
ありますね、確かにあります。
それがね、あの、一応ハニー FM お友達にこう、あのお配りしたら
書いていただいてます
ね、あの感想を、あのメールでくださる方がいっぱいじゃないんですけど、まあいらっしゃる、
複数いらっしゃいます。
はい、それで嬉しいんです、それはすごく、はい、
ね、そうですね。
でだから喋る方も読む方も好きで、人の、そしたら、今回のこの光の中でっていう、これを読んでくださったあの方が、あのポスティングして封筒の中に手紙を入れて2枚、
わあ、
それ入ってたんです、でその方はあのうちの隣に住んでらした方で、
はい、
もうあの子供さんが大きい、たくさん 5,6 人いらっしゃったかな、それで広いところに越していかれたんですよ、それでもあのお散歩してるとたまに会うんです、あ、はい、あのこの八重ヶ丘です。そしたらハイタッチするんですよ。
あ、いいですね、
ものすごい若い人なんだけど、そのハイタッチが嬉しかったって言って、で今回の読んで、どうのこうのってなんか褒めすぎと思うぐらい褒めてくださって、そういうのも嬉しい、
ね、そうですね。あの私ね、以前にちょっとあの番組で関係したあのボランティア、カウンセリングの方から、面白い言葉をいただいて、You are OKをいただいたら、I も OK、 納得できる、そして違う方に You は OK を出す余裕が出てくるっていうね、多分だからそうやって褒めていただくにしろ、何かこう返ってくるっていう、こちらから発信したものへの答えがあるっていうのは、もう褒めていただいたらもう丸々の大きな You は OK ですから、だから気持ちがいい、
何回も繰り返して人の褒め言葉ばっかり
嬉しいですもんね、
嬉しいです。
だからそれが連鎖していったらね、いじめなんかなくなりますよって、
そうですね、
だからまずは You は OK を出せる自分自身に余裕を持ってってお話を伺った時に、あ、素敵な言葉だなと思って、
だからなんかあの私たちってものすごいつまずきがあるし、大きなボロがあのいっぱいあちこちはないっていう人生ですけど、 そんなん誰でもです。
そう、みんなそうですよね。
だからまあ、はい、それを置いといて、
はい、
あ、私の今最近の考えはそれを置いといて、まあ楽しめばいいんじゃないかなと思って、
ね、そうですね、
うん、そういうね、あの手紙、私よりずっと若い方ですよ。
あ、
そうですか。その手紙を2枚も書いてくださるっていうのすごい嬉しいことじゃないですか、
うん、ね、そうですね、だから私もね、この番組が配信になった時に、うん、初めてちょっと遠くにいる同窓生が聞いてくれて、それこそハガキをくれて、嬉しかったです。
そうですよね、
めちゃくちゃ嬉しかったです。
だから話し言葉だけじゃなくて、はい、このメールとか英語でも送ってくださる方が、ね、メールで 2,3 いるんですよ。
すごい。
それがね、上手な英語で返事書くときに迷っちゃうんで、これで合ってるかしらって、私の
方が。日本の方ですか？
もちろん、そうです。
あ、なのに英語で送ってきてくださる。
英語で、英語の勉強したいっておっしゃってたんだけど、女私が教えるようなもんにはもっと上手です。
いや、
綺麗な英語でね、書いてくださったり、話したりは何人か、2人か3人いらっしゃって、でそれも嬉しいんですよね。
そうですね、人と関わるっていうのはやっぱりいいですね。
いいですね。
年をこう経ていくとね、ずんずん減ってくるので ね、
山脇さんがもういっぱいいらっしゃるでしょう、
はい、いや、そんなことないです。
そうですか。
前もお話しましたけど、もともとは人見知りです、うん、で転校生ですから、だからこうごくごく少しずつ心許せる人ができてきたっていうところですからね、う
ん
う
ん、まあそんなに広がるもんでもないですよね、
う
ん、
そうですね、うん、いや、でもいろんな形でこのハニー FM も皆さんのところに届いているということで嬉しいです ね、
そうですね。今回はなぜか多かったです、はい、反応が。私はちょっとね、はい、今回のそれほど自分自身では買ってなかったんですけれど、
はい、
これがわからないですね。
うん、
反応が多かったのはこれですね、
あ、そうなんですね。いろいろとこう思い出話の中に、先ほどちょっと少し出てきたアメリカに留学されていらした、うん、その時 の、 ホームステイ先 の、 お母様のお話が今回主に出てきますけど。
そうなんです。もう年ですね、
うん、お元気でいらっしゃるんですね。
元気だと思うんですけど、もう今は字書いたりとかはできないみたいなんで、息子さんはそれは言わないけれど、息子さんがその代わりに書いてきてくれてるんですけど、
はい、
それがだんだん長くなるにつれて認めないといけないな、もうそろそろ違う世界に入ってるんかもしれないっていう。
そうですね、
それはね、普通のことですよね。
そうです、本当、私も友人が一人ちょっと体調を壊して、なかなかこううまくコミュニケーションが取りにくいところもあるんですけど、波もやっぱりあったりするから。
そうですね、自分もそうですしね。
そうです。うん、思い出話ははっきりと覚えてくれてるので、なんか受け止めながら、そして現状でも今こうやって川越さんもお話をいっぱいしてくださって、私も聞きながら楽しいので、ついついこう笑顔になりますでしょ、うん、前ねちょっと紹介したのがね、幼稚園生ぐらいは1日の中で100の桁笑うんですって。
お
で小学生とか中学生ぐらいになってきたら2桁、
うん、
それがね60、70になるとね、もう一本の手で足りるぐらいの回数しかね笑ってないっていうね。それはやっぱりでも人と接すると普通に出てくると、もう笑いが出てくると思うので、お出会いするって素敵だなと思います。
そうです ね、
物を書いてらっしゃるのはどういう時に書いてくださるんですか？
書く時ですか、はい、私が一番多いのはやっぱりいい文章に出会ったりとか、YouTube 聞いてていい発言なさってるなとか思った時は書き留めるんですね、で YouTube だったら止めてもう一遍繰り返しできるでしょ。そうそうですね、
はい、
そういうのは意外に多いですね、
YouTube はよくご覧になります。
そう、ね、本はもうちょっと目が弱ってるんで、
ね、
前は本
読みづらい
と読んでて、あ、この文章いいなと思ったら、わ、気持ちが あの心に響く文章だなと思ったらそれを書くノートがあったんですけど、
あ、そうなんですか。
今は YouTube 見ててパチッと止めて、もっぺんなんて言ったかな、この言葉どんな風に表したかなとか思って見ることが多いです。
どんな方のご覧になるんですか。
今は、あの何人かいて、はい、一人はあの、福島で大震災がありましたでしょ、はい、それでその福島に住んでいる牧師さんの話で、牧師さんがあの福島というところで教会をしていて、そのすぐ近所に原爆がなくて、
あ、はい、あの 原発が
漏れたでしょ、
はいはい、あ、はいはい、
だから震災と津波とあの その3つが重なって家を失った人とか、はい、そういう人たちを 60〜70人引き連れて、それで泊まるところを探して回ったんですよ。それであっちこっち一泊させてもらったり、食事も3日間ぐらい食べなかった時があったのかな。
そんな大勢の方
を、その方たちをずっと、あの引き連れて、最後は東京の、東京じゃなかったかな、山梨県かな、はい、ある大きなそのキャンプ場で、あのお世話になって、
山梨の方まで。
それでやっとその原発 の、 あのもう入っていいっていうことで帰って、はい、今すっごいその市とかとも組んで、ものすごい活躍してらっしゃる人で、もうか日本よりも海外で の、 あのなんか反響が多くて、いっぱい海外からもお客さんがそこに来るようになって、
で英語教室教会も再開されたんですね。
建物もいくつか建てて、その人のお話が意外に面白くて分かりやすくて、でそんなこととかいろいろ、だから今そっちの方にちょっと傾いてるところがあってまあ残り少ない人生やったらいいもの聞きたいなと思って、頑張ってらっしゃる方こんなにたくさん日本にいるのに、なんでもっとこうみんながあのそういう話を聞いたりとか参加したりとかないんかなと思って、私は今夢中なんです ね、
やはり情報がありすぎるんじゃないでしょうか。
そうかもしれないですね、
あの表現は違うかもしれませんけど、歌、流行り歌、はい、昔はもう子供さんからおじいちゃんおばあちゃんまで一つの流行り歌をこう歌えた時代がありましたけど今はもう年代によって全然違う、同じ年代でも好き嫌いジャンルの違いでものすごく細分化されて、
ね、
多岐にわたるという、ね、言い方でされたりもしますけど、そういうところもあるので、なんか情報もお好きな方はそこをしっかり見ることできるけど、みんなにはなかなか知れ渡らないとかあるかもしれません ね。
歌でも昔の歌いいですよね。
はいはい、
あのその方たちが賛美歌を歌わずにね、あのうさぎを石かの山ってあるでしょ、
はい、
自分たちがふるさとに戻ってきて、で賛美歌の代わりにその歌をみんなで歌ってるんですよ。
あ、
それがね、あのすっごい綺麗なんですよ。あの音楽家たちが歌ってるっていうよりも、みんなが心を込めてふるさとに帰ってきたっていうね、それでその方たちの後ろ姿が、あの祈る後ろ姿が綺麗だなと思ったり、なんか、あのいろいろ感動することが多いです。
やっぱり映像もあるから YouTube っていうのは歌える力が大きいですね。それ以外にも見たりされますか。
それ以外は、今あんまりないですね。もう今はそれを聞くのに、
はい、じゃあものすごくたくさんあるんですね。
あります、たくさんあります、
ちゃんとそれをこう取ってくださる方もいらっしゃるわけですね。
そうですね、
なんかこう心に届く言葉とか、あの安心できる言葉を発する方への安心感って年とともにものすごく実感しますね深くこう心に。最近はそれから山の景色、あの日本アルプスとかが映像で流れると、なんか涙が出るぐらい綺麗だなって実感するんですけど。
そうですか、
あの三田は山もありますけど、また違う山の感じです
けど、うんうんうん、確かに私もその自然とかいうの好きですね。
みんなちょっとこう疲れてるんでしょうかね
どうでしょうかね。皆さんどんな、やっぱり芸能ニュースとかそんなのが多いんですかね。
どうでしょうね。
私全く関係、はい、関心ないですね。
そうですね。あの以前はスタジオにあの情報も必要で、あの電波も出してたので、そのためにちょっと、まあ、テレビでニュースを見るっていうのは必要な作業でしたけど、もうこちらの配信の方に、配信になって場所も変わってテレビを一切見ないようになったら、確かに分からないんです今何がどのようになっているのか。まあ、時々ネットのその情報でねありますけども、やっぱりこう自分がこう心地いいなと思うものを、あの体の方に入れていくっていうのは元気も出ますけど、そうじゃないものを浴びてしまうとちょっと疲れるところもあるので、情報がありすぎるなっていうのはこうちょっと離れた時に思いましたね。
サッカーとか見られました？
ハイライト的に、あの見られる時間の時には見ましたけども、ご覧になりましたか？
はい、
力もらえますからね。
サッカーはね、分かりやすいんです。ラグビーは、はい、あの息子も孫もやってるんですけど、私にはそのルールがよく分からないの。ゴロゴロと、すぐにゴロゴロとなって、なんかサッカーの方が分かりやすいんですよ。
はいはい、
だからサッカーは割と見ますね。
はい、じゃあ今はちょうどワールドカップもうすぐね。
そうですね、
決勝の方
アメリカも応援してたんですけど、ね、
そうなんですね、
ちょっと負けちゃった。
そうですね、やっぱり応援してこう、はい、一緒にこう気持ちが高ぶるっていうのもいいですよね。
そうですね、日本も良かったですよね。
一生懸命やってらっしゃった、パワーもらいました。
でもね、今もうあのぐらいの、あのレベルになってくると、今のレベルになってくると、もう喧嘩ですね喧嘩に強くないと無理じゃない
ですか。そうですね、体幹がしっかりしてないとね、
もう後ろから抱きつくわ、引っ張るわ、もう、そんなんで、日本はそういうシーンあんまり見ないんですけど、どうなんですか。
割とクリーンなサッカーですよね。
クリーンですよ、そうですね、テクニックもすごいし、と思うけど、喧嘩もなんか強くないと難しいかなとか思う
上手にあのファウルを取られないような、ね、喧嘩の仕方を覚えなきゃいけないですね。やっぱそうやっていろんな人からもパワーももらい、で、あの川越さんもいろんな方と出会った時にお声を積極的にかけられて、きっとこれからもまだまだいろんな方との出会いがね、お散歩の中であると思いますけど、はい、そういうところでのまたお話がふっと今回のように書いていただける毎日が物語。次回はどんなお話になりそうでしょうね。
次回もね、多分言葉の話になると思うんですよ。
はい、
あの言葉っていうあの漢字は言語の言と葉っぱでしょ、はい、
そうですね、
そのなんで葉っぱがついてきてるのかってちょっと不思議だったんですね。
あ、はい、確かに。
そういうことも今ちょっと調べてるんで、あの葉っぱっていうのはね、もうここで書いてあったのを読ませていただきますと、あ、はいはい、あの結局言葉の葉っぱっていうのは、水分、呼吸の出し入れをして、外部との交流する場所であるっていう言葉から、つまりあの下界と接して、人間で言うなら人と接する時の行いや言語を指している葉っぱ。だからあのトランク、幹があって、で、はい、根があって、ルーツがあって、トランクがあって、そしてずっと枝がブランチがあって、その先に綺麗な葉っぱがそよいでるでしょ、その葉っぱはその人間の発する、あの人間同士が接する時の、あの行いや行動を指しているということで納得しました。
なるほどね。
私知らなかったんですよ、なんで言葉に葉っぱがつくんだろう。
私も存じません。今お話を伺ってなるほど、
面白いでしょ。
そうですね、
こんなことが今ちょっとね、私入り始めてるんですよ、ここに。
すごい楽しいですね
それで、あのもっと言語っていうのは、なんで私がこう他の人より多分私は、あの感受性が言語に関して強いと思うんです。
はいはい、
それはなんでかなと思ったら、やっぱり小さい時に あのバイブルクラスの子供用のバイブルクラスがあって、うん、聖書の中の簡単な文章を暗記するっていうことも やってくれてたんですよね、
はい、
でその時にあの、ヨハネっていう人の書いた、はい、あの文章があるヨハネの黙示録っていうところがあるんですけど、はいはい、そこにねあの文章があって、はい、初めに言葉があったっていうのがまずトップにそれが出てくるんですね、
はい、
それを覚えさせられてたんですよ、
はい、
それが今でも残ってるんです。だから初めに言葉があったっていうその一節が、あのまだ紀元、500年以内に書かれた文章にそれがあったんですよね、
はい、
それをずっと私は覚えてたんですよ、
はい、
なんでかって言ったらなんかすごい素敵な響きで、なんか詩的
そうですね、
なんか歴史的で、
はい、
これ覚えさせられた割にはよくずっと覚えてて、そういうことにね、関係してたのかなって私の、
そうですね、はじめに言葉が
ありき、
ありき、これを書いた、その言葉がありきっていうその一節は聞いたことがあります。
ありますでしょ、
はいはい、
なんかね有名なフレーズがたくさんあるんですけれども、それを覚えさせられたのは意味も何にもわからないで覚えてたんですけど、それがまだの心の中に残ってたんですね。だからでもそれは言葉の歯がないんですよ、うん、聖書の言葉の中のこの一節には、
はい、
ただ言語の言だけで言葉って書いてある。
あ、はいはい、
でもそれはギリシャ語で書かれて翻訳されてるから、多分もっと違う意味がいろいろあると思うんです。言葉、日本で言う言葉じゃなくて、はい、また違う意味で深い意味があると思うので、はい、そういうことをちょっと今入りかけなんです、
じゃあそこから のいろいろな気づきが次のコラムの中に
できたらいいんですけど、ね、多分無理じゃないですか、私の能力では。
いやいやいや、今のお話をちょっと聞かせていただいた感じでもすごく興味が持ってきますね。
そうでしょう、
興味持ってますね、
面白い話がね、
はい、
もう子供には分かっても分からなくても覚えさせておくもんだなっていう
本当ですね、
こんなに、ね、年月が経ってから、まだ中に生きてるんですものね。
何かこうでもピンときたというかピタッときたから覚えていらっしゃるっていうことですね。
かな、なんででしょう、まだ幼稚園ぐらいですよ。
おー、そうですか、うん、
その言葉がすごい好きで、でなんで好きって言ってもわからない、はい、
あ、
何かが、
はい、ね、そうですね、
何かをちょっと勉強したいと思ってそれ今入りかけなんですけど、はい、多分難しいでしょうね。
次回か次次回かとにかく楽しみにお待ちしております。
ちょっと勉強します。
ありがとうございました、はい、今日もお話しいただきました毎日が物語をフリーペーパーハニーの方に寄せていただいてます、川越淑子さんでした。どうもありがとうございました。